ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第75回目ミッドナイトクーココのお時間です。毎月第3金曜日30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2018年11月16日金曜日、今年は紅葉が遅めですよね。例年より寒くない日も多くて、でも相変わらず京都は世界各国から観光でお越しになる人々でいっぱいですよね。同じくお得な情報がいっぱいなのが京都お得アプリグーココ。まだアプリをダウンロードしていない人は損してますよ。京都で一番お得なアプリ、毎日毎回お得がゲットできる仕組みです。ぜひぜひ京都お得アプリグーココダウンロードしてくださいね。それでは平成最後の11月、残すところ今年はもう1ヶ月半しかない、やり残したこといっぱいありそうな秋本番、お構いなしに次から次へといろんなイベントやってきますよね。そんな京都から本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあグーココってなんなん？
俺知らんわ。
僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあそれでは本日75回目のミッドナイトグーココゲスト様のご紹介です。本日は京都の洛北の地で約50年、皆様に愛される心のこもったお寿司、京料理、仕出し、鍋料理、大人気のキャラクター寿司でも有名な丸一寿司の大将、吉田幸男さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう今日も忙しいのに、
いい
お越しいただいてありがとうございます。
こちらこそお招きいただき、
ね、
ありがとうございます。
割烹着ごと、ね、頭にもあのセミ用のお帽子と割烹着ではまま駆けつけてくださいました。、はい、ありがとうございま す。
よろしくお願いします、
丸一寿司さんのも今何代目でいらっしゃる？2代目？
父から受け継ぎまして2代目でございます。
2代目の大将でいらっしゃるんですよね、はい、普段私は吉田幸男さんとは呼んでおりません。愛称、はい、サッチョムとお呼びさせていただいてます。
そうですね、もう皆様からサッチョムで、
サッチョム、サッチョム、だから本名サッチョムやと思ってましたけれどもね。サチを産むやからサチオさんやと思ってて、サッチョムさんやと思ってたら幸男さんなんです。
幸男からサチオ、サチオからサッチョムというふうにニックネームが移行いたしました。
もう今日もサッチョムと呼ばせてください。
はい、よろしくお願いいたします。サッチョムです。
はい、ありがとうございます。で、このねラジオ終わってからも私今からサッチョムのお寿司食べに行くんで、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。基本です。ありがとうございます。
はい、さてもうね、サッチョムはもういつもね、もうキャラクター寿司とか、
はい、
もう大人気だと思うんですけれども、
ね、はい、
もう例えばどんなキャラクター寿司なんかお作りになってるんですか？
そうですね、一番最初に作ったのが、あのやっぱお子様 の、 あの食の思考からということで、稲荷寿司を
寿司、
ちょっと丸めまして、アンパンマンを作るたんです。ちょうど材料が目の前にあったので、あのしょんぼりしてるお子様に お作りさせていただいたら、
お店に来られた、
はい、あの皆さんがこう家族の輪になって、もうそんな素晴らしいことだったら私は頑張ろうと思って、それからプーさん作ったり、
はい、
最近ではあの、ちょっとお子様の間でブームなんですかね、ゲゲゲの鬼太郎シリーズとか、ミニオンとかも作ったり、25種類ぐらいは作れます。
すごい、 い、私もね SNS でねサッチョムが上げてねもうすごいな、どうやって作ってんやろうと思いながら、もうめちゃめちゃそっくりに作りはりますもんね。
いや、ありがとうございます。
ワンパンマンなんてもうすごいし、あのいろいろ妖怪
ウォッチ
とかも流行りましたから ね、はい、それも作られてたし、ミニオンもね、
あ、ありがとうございます。
1個につき何分かかるとかないですよね。でも
まあでも1つ3分4分あれば十分できます。はい、
素晴らしい。
まあ、あの作品にもよりますけど、大体それぐらいでは、はい、
ね、
ご提供させていただいております。
ね、笑顔が見れたらそれは最高ですよ ね、 すね、楽しみで、はい、皆さんきっと注文されるときに、もうあんなキャラこんなキャラできますかって、そんなもできるのって感じですか。
そうですね、何でもできると思って、うん、結構こんなんじゃないですけど、無茶ぶりやなと思うんやけど、うん、でも頑張って作れたら、やっぱり作れた時の喜びと、やっぱりお届けした時のあのお子様のあの笑顔が忘れられないん で、 でやっぱりこれからもずっと頑張っていきたいなと思っております。
もうそれ拝見させてください。私たちもね、本当に街に根付いたお寿司屋さんとしてはもう本当に2代目ということなんですけれどもね、はい、だけど数々の賞を取りになってるって、ちょっと紹介してください。
そうですね、関西の、お寿司技術コンクールいうのがありまして、うん、それは2年に1回ぐらいあったんですけど、
はい、ほいほい、
何年ぐらい前か、だいぶ前なんですけど、
はい、
あの、
はい、
まあ、運よく準優勝させていただきまして、
準優勝すごいじゃないですか。で、
4年に1回お寿司の全国寿司技術コンクールいうのがあるんですけど、
オリンピックみたいなもんですね。
そうですね、まあ、関西のお寿司だったらいいんですけど、
うん、
江戸前の競技、完全なるアウェーの競技で頑張ってやってみろと、うん、先輩方から言われて、うん、
はい、
まあ、できる限りやってみようと思ったら、まあ、一応ベスト10には入って、
すごい、
あと、うん、一般の審査とプロの、ね、
はいはいはい、
厳しい審査とあるんですけど、
はいはい、
一般の審査やったら、なんか投票やったら、うん、1票差やったけど、一応1位になってました。
すごい。
もうね、もったいない恐縮でございます。
素晴らしい、やっぱ技術的にもそんなに高いところにいらっしゃるなんて。
いえ、そんなことないですけど、
すごい。あとなんか京都府の明日の名工ですか。
あ、そうですね、まあ、はい、
うん、
一応、まあ、業界にね、やっぱりお手伝いできたりとか、うん、そういうやっぱり賞もコンクールとかのそういう実績とかが、はい、なんか、おかげさまで、明日の名声のいただきました。
素晴らしいですよね。
まあでも、これで終わりやないんで、明日、
そらそ
また未来頑張らなあかんというので、はい、まあ、これからもずっと頑張っていきたいと思ってます。はい、
で、私なんか身近に、まあ、普通に調理師免許って、普通に、はい、まあ、実技が3年ぐらい取れたら、まあ、みんな、それなりにね、はい、調理師専門学校とか出たら、持ってはるのは知ってるんですが、はい、サッチョムは、厚生労働大臣認定、
はい、
日本料理寿司料理の専門調理師、
はい、
これまた技術が、
ま、その調理師免許からもう一つ上に、うん、技能試験というか実技試験と筆記試験の2つのある、うん、そういう国家資格があるんですけど、うん、これ持ってたら、まあ、寿司専門調理師のと調理技能士ってあるんで2つもらえるんですけど、
うんうんうん、
これ持ってたら一応料理学校で先生ができる
先生、
いや先生、すいません、
先生できる資格なんだ。
やっぱり今の家業を一生懸命やりたいんで、
先生は。あ、そうですか。あれなんですけど、でもさっちゃんもなんか SNS とか見てたら、はい、先生としてどこなんか月に1回ぐらい教えに行ってない？
そうです、京都府と京都市と、うん、中央市場さんのああいう生花と生鮮食料とか野菜とかのそういう事務所とかの、うん、
はいはい、
イベントで月1回、また今度は、
はい、
あさっての日曜日にあるんですけど、
はい、
味わい館っていうところが施設がありまして、うん、そこで月1回寿司教室というのを、うんうん、の講師をさせていただいております。
それは一般の人も習いに行けるんですか。
そうですね、味わい館で検索していただいたら、はい、出てきますんで、よければまたお越しくださいませ。
お寿司握れるその練習というかは学ばしていただけるんです ね、
はい、
一般の人も。
そうですね、はい、
すごい、はい、なんか小中学生の子とかにもいろんなこと教えてはるん違います。
まあ、食育事業というのがありまして、それで、うん、はい、一応国家資格の中に食育推進員のも持っておりまして、それでまあ、うん、ね、やっぱりお手伝いできたらと思っていろんな業界の食育事業には参加させていただいております。
すごい、いろんなことを活躍されて、
いやもう、
お店忙しいけどそんなねえお時間いろいろ作って頑張ってはるんですね。
まあね、やっぱりどんなことでもはい、させていただけたらと思ってやっております。
すごい腰が低い、は
い、
さすが。
とんでもないです、
はい、そんなサッチョムのお店、はい、丸一寿司なんですが、お店の場所をちょっとラジオ聞いてる方にお教えくださいますか。
そうですね、出町柳から永山電車で一駅行きますと、うんうん、元田中駅という
元田中駅、はい、
そこから、徒歩北の方へ向かって徒歩 2,3 分のところに歩道橋がありまして、はいはいはい、そこの信号を、東へ行っていったら南側に、はい、向かいがちょうど松田の、 あのディーラーさんがあるんですけど、
車の松田の、
はいはいはいはい、そちらの方でやっております。
今日はそのお店から、ね、はい、サッチョムの心意気でリスナープレゼントがあるってお聞きしたんです。はい、実はね、このラジオ局でもね、はい、あのスタッフさんにということでサバ寿司をプレゼントしてくださって、今日はありがとうございます。
とんでもないです。そもそもね、
リスナープレゼントは今日は何を出してくださるということですか？
はい、秋になりこれからあの油が乗ってくるサバ、うん、うちは一応あの沖ノ島とか、はい、あちらの東シナ海の方のサバ使ってるんですけど、うん、そちらのサバを使ったサバの姿寿司を2名様、はい、そしてあの長寿巻きと言いまして、普通巻き寿司言ったら、はい、海苔で巻いてあって、うん、なかなか噛み切れへんかも分からんですけど、うんうん、その長寿巻きというのは、うん、昆布のシートで、巻いてありまして、中にエビとかアナゴとか入ってあって、本当に縁起物も入っておりました。長寿巻き、これは京都では私のところでしか、オールシーズンやってないメニューなんですけども、
すごいですね、
これをまた2名様、
わー、ありがとうございます。
そして、まあ、京都ならではですけど、だし巻きね、今だし巻きサンドとかブームですけども、
はいはい、
あのだいたい昆布とカツオでおだし取るんですけど、うちはもう一つ煮干し系のおだしで、うん、あの3種類のおだしで取ってしっかり味のついただし巻きなんですけど、うん、これも日本2名様にあのリスナーの方にあのプレゼントさせていただきたいと思っております。
ありがとうございます。皆さん喜んでくださいね。もうサバ寿司、こちらもお店3500円相当なんですよ。これ2名様ですよ。、はい、そして、長寿巻き、こちらもね、はい、お2名様ということで、はい、だし巻きも美味しいんですよね。私しょっちゅうだし巻き食べさせていただいてるんですが、こちらも2名様合計6名様にリスナープレゼントということで、はい、まずどうしましょう。私どもの方にメールをいただいて、はい、厳正なる、
ね、
6名様を抽選で選ばせていただきます。はいはい、そしたらあのメールアドレスは今から言いますよ。955@jis-post.com まで。955@jis-post.com まで、グーココラジオ聞きましたということで、はい、リスナープレゼントで、その抽選で当たってから必ずご本人さんで事前に丸一寿司さんにお電話をして、はい、予約をして明日行きますよということで、
はい、
ね、お電話の上で予約してから伺ってください。はい、リスナープレゼントぜひぜひね、楽しみにしててくださいね。はい、
よろしくお願いします。
はい、そんなさっちゃんも心意気もすごいんですけれども、まあ育ちは京都ということなんですが、はい、本当出身はどちらなんですか？
あの今原発があるところなんですけど、福井県敦賀市生まれでございます。
ねえ、はい、なんか有名スターさんと泳ぎも一緒にしたっていう。
そうですね、おじの友達がちょうど五木ひろしさんだったんで、あの昔あの小さい時一緒に泳いだこともありますし、
そうですか、
まあ、小さい時は最初この人そっくりさんやなと思ってたら、うん、ほんまもんやった
ほんまもんやった日付広志さんやったって、ね、びっくりしますよ。で東映にはあの俳優さん、
はい、大和田漠さんやら大和田信也さんやら、は
い、
もう、は
い、いらっしゃるんですよね。
の、
はい、すごいですね。
あ、いえ、もうたまたまです。
でも、まあ、そんなサッチョム、まあ、心が優しいというのはみんな知ってると思うんですけれどもね、小学校入学式、はい、初っ端から何やら面白い、はい、いい校長先生に名指しで褒められたエピソードがあるんですか？
そうですね、
何したんですか？
長い椅子でみんな3人ぐらい座ってて、入学式終わった後レクレーションみたいなのあったんですけど、うんうん、その時に校長先生が立ってらしたんで、あっと思ってちょっとみんな詰めようって、うんうん、こう席を詰めて、うん、どうぞ座ってください、もう開けましたんで言って、先生も苦笑いしながら座らはったらしくて、まあそれが校長先生って全然分かってなかったみたいで、そしたら後で父兄会があって、うん、校長先生が挨拶して、今年の1年生は頼もしい人が入ってるなと言って、うん、私の名前を出された時、母親はもうめっちゃ赤い顔して恥ずかしいなと思ったけど、まあでも、まあいいことをやったし、
ね、なかなかできへんよ。もう気遣い、心配りですもんね。どうぞ座ってください。それがね、もう大人の校長先生であっても。校長先生ね、びっくりやね。そら先生、嬉しかったよね。入学式、そんないいエピソードがあったらね。で、そのまま、まあ、すくすくと育たれて、
そうですね、
はい、で、中学校では、なんかまた、素 敵なエピソードが。
そうですね、みんな僕の行ってた中学というのは京都市立近衛中学というところでして、
はいはい、
中学公立中学ながら自由服の学校やったんですけど、
はい、
まあ、あとその時に、靴も白で布しか履いたらあかん、
うん、
で T シャツももうほんまにちっちゃいワンポイントしかあかん、でも、うん、まあ、近所今日事件あったところなんですけど泉谷とかでもタイムリーですけど泉谷とかでもそんなシャツも少ないし、はいはい、布靴は雨で濡れる、でも、先生に革靴ダメなんですかって、合成比較ダメなんですかって言ったら、生活の差があるし帰れへん人もいる言ったんで、で徹底的に値段調べに行ったら、うん、布靴より安い革靴だって、でこれを返す校則を変えよう思って、うん、生徒会に立候補しましたが取ってしまって、
すごい、あ、1年生です、生徒会の役になっちゃったんだ、
はい、なってしまいました。
すごい志が、でもすごいね、いそんな。あ、そうですか、はい、そういう素敵な心根を持ってるまた青年になりました。そして、まあ、同志社の方に進まれたんですよね。
あ、そうですね。
で大学卒業後に現在に至るお寿司の家業を継いだ。
はい、
なるほどね。苦労もありましたか？
まあ、父親はやっぱり他人さんよりかは僕ら先輩らも一緒にいたんで、
うんうん、
自分が言うとというのでお父さんは一切口出さんと、やっぱり、うんうん、それでやっぱりちょっと僕ももともと今器用ってみんなに言われますけど、
はいはい、
本当に不器用やってやっぱりヒヤヒヤヒヤヒヤさしたと思うんですよね、親父に。そうです、
そうですか、です、はい、やっぱり二代目さんで後継ぐと、はい、親父さんの味があったりサッチョムの味があったり、そこを揺れ動くところってありますか？ま
あ、でも自分がしたいって言っても、
うんうん、
父親はうーんって言わはるかも分かりませんけども、うんうんうん、一番はやっぱりお客さんがこの味を支持してくれはったらお客さんを味方につけること、うん、それに近いで、
ええこと言わはる。
でも本当に父親はそれでやってきて結果も出てるんで、
うん、
父親のやってることを全く否定するわけじゃないんですけど、
うんうん、
自分がしたいことは、うん、一応やってみて、お客さんから指示なかったらもう諦める、うん、でも指示があれば、はい、
なるほどね、そうですね、はい、そういう志ありながら。で、まあ、今実は私とサッチャも同い年なんですよね。
そうですね。
年は言いませんけど、もにょもにょもにょ、まあ、はい、バレるけども。ね、
はい、
まあ、そんな感じで、まあ、はい、某経営者の会でも仲良くさせていただいてるんですが、
本当に。
サッチャものイメージは、ゴルフが好き、ゴルフがうまい。
いや、まあ、この頃あんましやってないですけど、昔は、大学の時に、
うん、
そうです、バイト、アルバイトも商山ゴルフでちょっと朝玉拾いしたりとか、サークルで遊びでやってたりとかやりましたけど。
そうか、そうか。
はい、
バイトもされてたんですね、ゴルフ場の方で。
そうですね。家の手伝いもしなくちゃいけないんで、
うんうんうんうん、
時間が被らないバイトいたらそういうのはしかなかったんで。
はい、そうですか、はい。で、普段ね、カラオケなんかもね、ご一緒したことあるんですけど、はい、歌うまいですよね。
そうです。父親が民謡の師範持ってあって、うん、母親が詩吟の師範持ってあるの、まあ、
遺伝
遺伝かもわからないですね。
受け継いではるやね、その声がこう開いて喉から、
まあ、音楽に囲まれた、うん、ね、やっぱり空間やったっていうのもありだと思います。
なるほど、なるほど、はい。好きなアーティストは誰ですか？
やっぱりエグザイルが大好きで、うん、昔、うん、もうちょっとあれでしたんだけど、ファンクラブも入ってたり、
うん、
今は女性ボーカルでジュジュさん、
あ、ジュジュさんいいです
よね。もうライブは欠かさずに、はい、行ってます。
行ってはんや、
はい、
そうですか、
まあね、あと福山雅治さんの歌も好きですし、うん、まあ、その3人が主に好きなアーティストです。
なるほど、なるほど、はい、何やらバンドのボーカルにスカウトされたこともあるって聞いたことあるけど、まあ、
そうですね、どっかそういう酒場とかで飲んで歌ってた時に、うんうん、せえへんかって言われたんですけど、
うん、
やっぱりこの家業をね、やっぱり
寿司屋さんとしてね、
いや、やっぱりこっちの家業をやっぱりね、あれしてするわけにもいかんので、
うん、なるほど、
やっぱりご迷惑かかったらあかんので、
まあ、歌はもっぱら趣味で、じゃあみんなにね、
まあ、
聞かしてるっていう感じですよ ね、
そうですね、みんなに喜んでもらうために、はい、
そうか、
チャラけた歌ばっかり歌ってます。
でも中でもエグザイルの名曲、はい、愛すべき未来へ、
はい、
ね、これには並々ならぬ思いがあるんですよね。
そうですね、はい、
熱い思いがね。
そうですね、私の仕事もそうですけど、やっぱり、まあ、食育行ってても思うんですけど、やっぱりこれから未来将来ある子どもたちがね、
うん、
夢や希望を持って、
うん、
やっぱお寿司食べるのもお腹もいっぱい、
うん、
やっぱりそういう私たちの心のこもったこういうことしてることで、心も体もこう成長してて、希望や夢でいっぱいになって、
うん、
やっぱりいい大人になってほしいなと思います、うん、そのためにもやっぱり私たちはね、いい見本を示していかなあかんと思いまして、はい、
さすが素晴らしい、ね、
そういう歌詞が、ね、あって、やっぱりで その子たちからエネルギーもらったら僕も笑顔になれる、その笑顔がみんなまた見てもうたらまたみんなも笑顔になれる、うん、だからいい世の中になるかなと思って、なんかすみません政治家みたいなこと言ってしまいましたけど、
素晴らしい、もうその言葉で私の心が今洗われました。
どんな
ことありがとうございます。いろんなお話満載ですが、はい、それではここで、はい、京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。サッチョム、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか。
はい、こちらの方に、はい、
はい、ありがとうございます。どなたへのお手紙ですか。
やっぱり私の人生に影響を与えた3名の、
はい、
幼稚園の、園長女先生、
はい、
そしてあと、商山ゴルフの時にアルバイトでお世話になった上司の方、
はい、
そしてやっぱり最後はやっぱりハッチョムことうちの母親はい、
かしこまりました、はい、幼稚園の時の先生、はいはい、そしてバイト先の上司さん、はい、そして最後はお母様へ、
まあ、そうですね、はい、
はい、それでは吉田幸男さんより3名様へのありがとうのお手紙です、はいはい、どうぞ。
ありがとう吉田幸男、私は、約50年ぐらいかな生きて生き生かされ今日まで至っております。幼稚園の時に、遠足だったのに普段みたいに、通園して誰もいない幼稚園の中、園長大先生の牧子先生が遠足先に雨の中一緒に連れて行ってくれて、そしてお弁当も持たない私にコーヒー牛乳と本当に大きい丸い何も入ってないパンを買ってくださいましたね。あのパンの味が今でも忘れられません。大きいけど優しくて甘い味、私の今の料理に生かされてるのは間違いありません。今でもあの牧子先生のところには出前行くんですけど、励ましていただくたびに頑張ってるか頑張りやって励ましてくるたびに、帰りの車の中で本当にもう号泣に近いぐらい泣いてます。本当に先生のおかげで私があるのは間違いありません。ありがとうございます牧子先生。そしてお二人目は商山ゴルフでアルバイトしてた時にお世話になりました武田先輩。私はこういうことしましたと報告してもそれが普通やん、何言ってんねん、当たり前のことをそんなに誇るような男になったらあかんと、常に謙虚さを忘れるな、そしてやったんじゃなくてやらせてもらったという、そういうことを常に奉仕の心を持てと教えてくれましたね。これは絶対忘れてはいけないと思い、私は本当にあの今の商売それを忘れずに頑張っております。また食べに来てくださいね武田さん。そして最後は母ちゃんことお母さん、僕を本当に産んでくれてありがとう、時に厳しく時に優しく私をあの慈悲を持って育ててくれましたね。いいことをして褒められたら私は絶対お母さんのおかげやと思ってます。逆に悪いことしたらお母さんの教えを守ってない僕のせいやと思ってます。今までずっと親不孝ばっかりしていましたが、いつかは必ずいいことで親孝行できるように頑張ります。見守ってくださいね、これからも長生きしてください。ありがとうお母さん吉田幸男。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。
ありがとうございます。
素敵なお手紙ありがとうございました。すごく思いがこもってましたね。
いや本当にこの3人がいたからやっぱり僕は今いると思います。
すごい、もうサッチョも普段ねもうジョーク交じりにわーって喋ってはるもういつものサッチョムから想像もつかないほどに。 心が純粋なのが今日また改めて感じました。牧子先生、今出前とかも行ってらっしゃるんですね。
はい、行きますね、本当に。
素敵な先生に出会えたことが今のさっちゃんも本当影響がね大きいんですね、
はい。大きいですね、本当に。
コーヒー、牛乳にパン、美味しかったね。
本当に大きいパンやったんですけど、何も入ってないです。
それ
でも本当に優しい味でね、甘い、美味し
かったんですね。やっ
ぱり今の料理に、僕の料理に生かされてると思うんで、
さっちも本当ボリュームあるお料理をお腹いっぱいに私たちにさせてくれる料理をね、いつもしてくれて、も
う
本当にサービスと心の真心こもってるなと思ってるんですよ。いや、そしてお二人目の武田先輩、はい、ね、昇山ゴルフの、
はい、業務をやってらっしゃる先輩
なんです。今はお元気ですか？
今ちょっと何年か前にお店にちらっと来られたんですけど、今どうかなと思ってて、
ね、そうですか、はい、おいくつぐらい先輩やったんですか？
もうでも自分の親に近かったと思いますけど、
はい、そうですか、はい、ね、お元気でいらっしゃることはね、
そうです、やっぱり、あの謙虚ということを仕込んでいただきました。謙虚と奉仕という心をね、はい、
そうなんだ、
はい。
そして母っちょのこと、ね、いつもね、私もSNS で拝見させていただいたりしながら、はい、お母様、はい、やっぱり厳しく優しく、
そうです、
ね、育ててくださったの ね、
生意気なこと言、大人の前で生意気なこと言った時は、ちょっと陰に引っ張って連れて帰って、お尻クッとして、で今でもそれはずっと何回もあって、ごめんなさい言いなさいってね、そうです。でもやっぱり今母に聞いたら、はい、みんなの前で怒るとお前が恥かくと思うからって言って、
さすが
ちゃんと、ね、やっぱそう聞いた時お前ね、ちょっと思うよ、ね、本当に
ね、今もね、本当涙ぐんではるけどね、声ではね、わからないけれども、こう手紙を見ながらも、こうちょっとね、手がこう震えながらね、お母様のところになったらすごくね、熱が入ってたの。
いや、本当にいつも迷惑ばかかって
ます。今日も私お店行ったら会えますかね、お母様。
今日は出てくるんでしょうか、ちょっとわからない。たまに出てきて、おちゃらけばっかり言う人なんで、まあ、僕と性格一緒なんで。
明るいんですよね。
そう
ですね。はい、ね、お料理好きなんですよね、お母さんも。もちろんね、お店も手伝ったりしてね。はいはい、得意料理、お母様の得意料理って何ですか？
もう、しょっちゅう出てくる肉じゃがです。
肉じゃがね。ちょっと私も食べてみたい気がします。
もう、牛、豚、鶏と、
いろいろ。
中3日ぐらいでローテーションしてくるぐらい好きですね。
楽しい、ありがとうございます。もうこのラジオは、ね、放送後インターネットでもいつでも何度でも好きな時に聞けるんでね、もちろん牧子先生とかね、はい、武田先輩であったりとか、はい、母っちょも様、
それはちょっと恥ずかしいです、
ぜひね、関係者の方々にも聞いていただけたらと思います。
そうですね、本当に
ありがとうございます。本当にお忙しいのに今日は、
とんでもないです、
ありがとうございました。
お招きいただきましてありがとうございました。
こちらこそです、はい、本日のゲスト様は、はい、京都の洛北の地で約50年、皆様に愛される心のこもったお寿司、京料理、仕出し、鍋料理、大人気のキャラクター寿司でも有名な丸一寿司の大将、吉田幸男さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のミッドナイトグーココ12月の第3金曜日にお会いしましょう。今年も残すところ1ヶ月半を切りました。平成最後のクリスマスもやってきます。そうだそうだ、リスナープレゼント、だし巻きに長寿巻き、そしてサバ寿司のリスナープレゼントもあります。6名様に出してくださってますのでね、ラジオ聞きましたということでメールください。 955@jis-post.com までお待ちしてます。さあ、本当寒くなってきましたけれどもね、おじさま方も主婦の方も学生さんもみんなみんな、京都お得アプリグーココで幸せ気分になってくださいね。ね、京都在住か通勤通学されている方は絶対にダウンロードしてくださいね。今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りしました。